おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速いきましょう。まずはこちらの話題からですね。FPGA 上で KN を使った超高速な機械学習というニュースです。正直、読んだだけでは何もわからなかったんですけど。
これはですね、2つの技術が組み合わさっているんです。まず FPGA は書き換えができる集積回路のことです。簡単に言うと、用途に合わせて回路の設計を変えられる、カスタマイズできるチップですね。そこに CAN、つまりコルモゴロフ・アーノルド・ネットワークという新しい AI の仕組みを載せちゃおうという提案なんですよ。
わあ、それは知りませんでした。GPU とは違うものなんですか？
ええ、大きく違います。GPU は大量の計算を並列でこなすのが得意なんですが、FPGA はとにかく遅延、つまりレイテンシーが極めて低いんです。マイクロ秒単位で応答できるんで、自動運転や高頻度取引みたいに一瞬でも遅れたら困る分野で使われているんですよ。
え、そんなにシビアな世界で使われているんですね。それで CAN をそこに組み合わせると何が変わるんですか？
CAN は2024年に注目された新しいニューラルネットワークの構造で、従来のものより設計が違うんです。それを FPGA に載せることで、クラウドに頼らずにその場で高速に推論できる可能性があるんですよ。スマートフォンや工場の機械などエッジデバイスと呼ばれる現場の機器で AI が動くイメージですね。
おお、クラウドに送らなくていいんですね。通信の皆無などもなくなりますし、それは確かに早そうですね。実際に使えるようになるのはまだ先の話なんですか？
現時点ではまだ研究提案の段階なんですが、エンジニアの方は FPGA 向けの機械学習ツールなんかを調べながら自分たちの用途に合うか評価してみる価値はあると思いますよ。低消費電力で高速な AI チップの設計という意味で、業界的にもすごく注目されている方向性なんです。
続いてのニュースです。データセンターのネットワーク設計について技術的な考察が話題になっているんですって？
これはですね、ジェームズ・ハミルトンという方が書いた記事で、データセンターのネットワークをフラット化する、つまり階層をなくして平らな構成にするっていう考え方について深く掘り下げてるんです。コメント欄でも活発な議論が起きていて、業界内でもかなり注目されていますね。
フラット化ですか？普通のネットワークって階層があるものなんですか？
ええ、そうなんですよ。例えばビルの配線をイメージしてもらうと分かりやすいんですけど、各部屋、フロアのハブ、ビル全体のハブみたいに何段階かを経てデータが届く構造が従来の設計なんです。フラット構成はその中間の段階をなくして、できるだけ直接つなぎましょうっていう発想ですね。
あ、そういうことなんですね。段階が少ない方が早そうですけど、大規模になると難しいこともあるんですか？
まさにそこなんですよ。レイテンシー、つまり遅延が減るのはメリットなんですが、サーバーの台数が膨大になる大規模なデータセンターでフラット構成を保つのは、設計上のトレードオフが出てくるんです。コストや運用の複雑さとどう折り合いをつけるかっていうのがこの記事の核心で、エンジニアの間でも意見が分かれているみたいですね。
うわあ、それは知りませんでした。クラウドサービスの裏側ってそんなに奥が深いんですね。私たちが普段使ってるサービスの速さにも関係してくる話ですか？
そうなんです。クラウド基盤のネットワーク設計が変わると、サービスの応答速度やコストにも影響が出てくるんですよ。この記事が示す知見が広まれば、データセンターの構築コストや 運用効率が改善される可能性もあるって言われていますね。
続いてのニュースはこちらです。ネクストドアという SNS 企業が AI を使った開発の取り組みを公開したそうですね。
ざっくり言うと、コーデックスと GPT4.5、GPT4.5 を組み合わせて、実際の開発現場に組み込んでいるという事例なんです。特に注目したいのが、再現困難なバグの調査に AI を活用しているところで、これがなかなか面白い使い方なんですよ。
え、再現困難なバグってどういうことなんですか？なんとなく厄介そうな響きですけど。
簡単に言うと、さっきは壊れていたのに今やったら普通に動くというバグのことです。再現できないと原因を調べるのがすごく難しくて時間がかかるんですよ。そこに AI を使うことで調査の効率がかなり上がるってことみたいです。
ほう、それは確かに助かりそうですね。他にはどんな使い方をしているんですか？
iOS や Android など複数のプラットフォームをまたいだ開発も効率化できているそうです。そうすることでエンジニアが細かい実装作業ではなく、製品としてどう良くするかという判断に集中できるようになってきているんですよ。
え、それは働き方がかなり変わりそうですね。エンジニアの仕事ってコードを書くことだと思っていましたけど、そうではなくなってきているんですね。
おっしゃる通りです。設計や判断がエンジニアの中心的な仕事になっていく流れで、採用の基準や開発チームの組み方にも影響が出てくると言われています。AI が普及した今だからこそ、こういった実際の現場事例はすごく参考になりますよね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、気になりますね。行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。OpenCV5 が数年ぶりの大型アップデートとして登場したそうですね。
ですね、コンピュータービジョン、つまり画像や映像をコンピューターに見せて理解させる技術の世界ではかなり大きな出来事なんですよ。OpenCV っていうのはその分野で世界中の開発者が使ってる基盤ライブラリなんですが、いわば画像処理の共通インフラみたいなものです。
ほう、それは知りませんでした。でも、アップデートってよくあることですよね。今回がそんなに特別なんですか？
メジャーバージョンアップは数年ぶりなので、規模が全然違うんです。AI ブームで画像、映像を扱う需要がすごく増えていますから、それに合わせてライブラリ全体を刷新したってイメージですね。
ほう。具体的にはどんな場面で使われているんですか？
ロボットが周りのものを認識したり、自動運転車が道路を読んだり、お医者さんがレントゲン画像を AI で解析したり、そういった幅広い分野での開発が今回のアップデートでさらに加速すると見られています。ディープラーニングとの連携も強化されているので、スマホや小型デバイスでの処理も効率化できるんですよ。
スマホでも動くんですか？身近なところにも影響してきそうですね。エンジニアの方はすぐ使い始めた方がいいんでしょうか？
既存のプロジェクトを持ってる方は、まず公式のリリースノートでこれまでと変わった部分をしっかり確認した方がいいですね。新しいプロジェクトを始めるなら、最初からバージョン5ベースで設計を考える価値は十分あります。さて、ここからは小ネタ、その他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずは、こちらの話題からですね。NPM V12 の破壊的変更が事前告知されたというニュースです。破壊的変更って、ちょっと物騒な名前ですけど、どういう意味なんですか？
簡単に言うと、バージョンアップしたら、今まで動いていたものが動かなくなる可能性があるという変更のことなんです。例えばレシピが変わって同じ材料で作ったら 別の料理になってしまったみたいな感じですね。
ええ、それは困りますね。急に動かなくなったら、開発者の方はパニックになりそうですけど。
ですから、今回 GitHub がチェンジログ、つまり変更履歴のページで事前に告知したんです。これから変わりますよ、と先に教えてくれることで、開発者が準備する時間を確保できるんですよ。
なるほど。事前に教えてくれるだけで全然違うんですね。でも影響を受ける範囲ってどのくらい大きいんですか？
NPM は世界中の開発者が毎日使っているパッケージ管理ツールなので、影響範囲はかなり広いんです。特に CI/CD、つまり自動でビルドやテストを回す仕組みを使っているプロジェクトは、設定の見直しが必要になるかもしれないですね。
世界中の開発者が使っているツールなんですね。それは対応が大変そうですね。リスナーの方で開発者の方がいたら、早めに確認しておいた方がいいですね。
おっしゃる通りです。特に NPM のバージョンを固定している CI 環境を使っている方は、優先的にチェックしておくといいですよ。公式の GitHub Changelog ページに詳細が載っているので、まずそこを見るのが一番ですね。
ラストはこちらのニュースです。OpenAI が新しい研究機関を立ち上げたそうですね。
ポイントとしては、エコノミックリサーチエクスチェンジという組織で、AI と経済の関係を研究するために作られたんです。雇用への影響とか、生産性がどう変わるかといったテーマをデータを使って調べていくんですよ。
え？オープン AI 自身がそういう研究をするんですね。なんか意外な感じがしますけど、どうしてオープン AI がやるんですか？
AI を作っている側が、うちの技術が社会にどんな影響を与えているかを自分たちで調べるってことなんですよ。信頼性の高いデータが集まれば、各国の政策や企業の人材戦略に使えますし、AI 規制の議論でオープン AI の発言力が高まるという側面もあるです。
ほう、研究結果が政策にも影響してくるんですね。それって研究に参加できる人もいるんですか？
すでに研究プロジェクトの応募受付が始まっているんです。研究者や政策担当者はもちろん、企業の方でも社内で AI 導入の効果をきちんと記録しておくと、こういった研究に貢献できる可能性があるんですよ。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。